お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章4節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、3節から4節。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困も、どんな汚れも、またむさぼりも、口にすることさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。ローマカトリックの司教及び神学者フェネロンは、神様との交わりまた祈りについて次のように述べています。神にあなたの心の内のすべてをお話しせよ。喜びも痛みも、親しい友に対して自分の心の重荷を下ろすように。神があなたを慰めてくださるように、自分の困難をお話しせよ。神があなたを落ち着かせてくださるように、自分の喜びをお話しせよ。神がそれらを純粋なものにしてくださるように、自分の絶望をお話しせよ。神があなたがそれらを克服するのを助けてくださるように、自分の嫌いなものをお話しせよ。神があなたをそれらから守ってくださるように、自分の受ける誘惑をお話しせよ。神が癒してくださるように、自分の心の傷をお見せせよ。良いものへの無関心と、悪への堕落した思考と、自分の移り気をそのままに横たえよ。自己愛が自分を他の人に対してどれほど不公平なものにするか、虚栄が自分をどれほど誠意のないものにしようとするか、プライドが他の人に対してと同じように、自分自身に対してもあなたをどれほど偽るか、神にお話しせよ。このように私たちは祈りの中で自分の心にあるすべての弱さ、必要、困難を注ぎ出す必要があるのです。この主題を論じ尽くすというのは絶対にできません。なぜなら、弱さ、必要、困難は続けて新しくされていくものだからです。お互いに何の隠し事もない人たちは、会話をする話題が欲しいなどと思うことは全くありません。彼らは自分たちの言葉を計りにかけることもしません。なぜなら、何一つためらうことはないからです。また彼らは何を言ったらよいかを尋ね求めることもありません。彼らは心の赴くままに、考え込むことなく、ただ自分の思うところを話します。神様とのそのような親しい、遠慮のない意思の疎通ができている人は、なんと幸いなことでしょうか。すべての信者は、神様のところに行って、本当に自分の心にあることを神様にお話しする大きな必要があります。クリスチャンが、ここに挙げられているような罪を犯すなんて信じられないという人があるかもしれません。しかし、これが現実なのです。多くのクリスチャンは自分が許されない罪を犯したと感じていますが、そんなことはありません。神様のもとに帰る道が確かにあるのです。またここには不貧困とありますが、不貧困はこの世では普通の振る舞いとして受け入れられています。それほど悪くない罪であると見られています。現代の下品な不道徳が忍び込み始めたとき、その下品な不道徳は姿を変え、新しい道徳と呼ばれるようになっています。 あなたがどこにいるか、誰であるかにかかわらず、もしあなたが今日、不貧困を行っているなら、あなたは神様の子供ではありません。ちょっと待ってください。神様の子供は罪を告白して神様との交わりに戻れると言ったばかりではありませんか、という人があるかもしれません。確かにそうです。でも神様の子供は罪を告白した後もそのままその罪の中に生き続けることはできないのです。またここにはどんな汚れもとありますが、これにはすべての形の不道徳が含まれています。また、むさぼりとありますが、これは貪欲な欲望です。そして、ただお金や物質的な富に関することだけではありません。それはもしかしたら、他の誰かよりも精神的に優位に立ちたいという欲望であるかもしれません。地位や名誉をひどく欲しがっているかもしれません。何かの会長になることが大好きな人たちもいます。もちろんお金に対する貪欲も含まれます。ケチン坊はお金が平らなのは積み重ねるためだと考え、放蕩者はお金は丸いのは転がせるようになっているのだと言った人がいます。お金を積み重ねようが浪費しようが、貪欲とはすべてのものを自分の利己的な目的のために得るという意味です。ある人々はこの世のすべての栄誉を蓄積しようとします。金持ちになろうとすることでは絶対に有罪にはならないけれども、地位を熱心に求めるような牧師たちもいます。彼らは自分たちの教団の中で、あるいは地域社会での地位を欲しがります。貪欲は私たちの古い性質の中にある腐った罪なのです。またここには口にすることさえいけませんとありますが、これは是認したり望ましいものとしてこれらのことを語るべきではないという意味です。また、みだらなこととは、最も堕落していることを語っています。今日私たちが耳にする最低の汚らしいことです。また愚かな話とは、罪を犯すことを一人ほくそ笑んだり、自慢したりすることを意味します。男性たちや、時には女性たちでさえも、パーティーで自分たちがどれほど飲んだかを自慢するのを聞いたことがあります。またある人は、セックスの領域で、彼らが自分たちがどれほど他の女性を征服したかを自慢します。それは愚かな話です。また、下品な冗談とは、決してユーモアではありません。下品な冗談とは、公職や不道徳を軽々しく扱うという意味です。汚らわしい話をすることです。むしろ感謝しなさいというのが、クリスチャンの会話の背景であるべきです。感謝をすることを習慣にするのは、私たちクリスチャンにとって良いことです。エペソ人への手紙5章の5節。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。これらの罪を実行している申請していない人は、キリストと神様の御国に何の分け前も持たないことが明らかにされています。もし自分でクリスチャンだという人が、これらの罪を実行しているのなら、その人は即自分がどのようなものであるかを明らかにします。日曜日の彼の証が何であろうと、彼が教会でどのような地位についていようと、そのような人物は失われた世に対して自分は神様の子供ではないと言っているのです。肉の堕落の中に生きることは 神様の子供の境界線の向こう側に自分を置くことなのです。エペソ人への手紙5章の6節から7節。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。神様の子供がそれらの罪に加わるとき、必ず神様の不快と裁きを招くのです。そのような人物が本当に神様の子供であるなら、神様はその人を裁かれます。神様はダビデを裁かれました。ダビデが罪に陥ったとき、神様は彼の背に鞭を与えてそれを取り去られることはありませんでした。第一コリント人への手紙11章の31節から32節にはこのように書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。もしあなたが罪を犯してうまくやりおおせることができるなら、あなたは神様の子供ではありません。なぜなら神様はあなたをこの世と共に罪に定められなければならないからで、それはあなたが救われていないことを意味します。もしあなたが神様の子供であってこれらのことをするのなら、神様はあなたを懲らしめられます。もし神様があなたを懲らしめられないのなら、あなたは大変な状況にあります。それはあなたが神様の子供ではないということを意味するからです。神様は悪魔の子供たちのお尻を叩くことはされないのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、8節から10節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。パウロは信者たちに、彼らが改心する前の状態を思い起こさせています。彼らはただ暗闇の中にいただけでなく、彼ら自身が暗闇でした。私たちは申請していない人を暗闇の中にいると話しますが、実は彼らはそれよりも悪い状態の中にいるのです。あなた方は今は主にあって光となりましたとありますが、これは私たちがこの世の光であられる主を反映すべきであるという意味です。またあらゆる善意は親切を意味し、正義は道徳的な正直さを意味します。そして真実は主に誠実さと純粋さとを指しています。信者は自分が神様の御心のうちにいるかどうか、また神様に喜んでいただいているかどうか、自分の人生を証明またはテストしてみるべきです。第一ヨハネの手紙1章の7節でヨハネは、神様が光の中におられるように私たちも光の中を歩むべきであると勧めています。第一ヨハネ1章の7節。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。神様の光の中を歩むとはどういうことでしょうか。ここにその説明があります。それは親切、善意、正義、道徳的正直さ、そして誠実さと純粋さである真実の中を歩むということです。そしてこの歩みは日曜日だけのことではなく、週に7日、 私たちの歩みであるべきなのです。そして週7日間、毎日24時間、毎時間がそうあるべきなのです。エペソ人への手紙5章に戻りますが、11節から13節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは皆、光によって明らかにされます。私たちは身を結ばない暗闇の技に仲間入りすべきではありません。物理的な世界で、光と暗闇とが混ざることができないように、神様の子供は暗闇の技と一緒には進んでいくことができません。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。私たちはそれらについて口にすることさえすべきではありません。むしろ私たちはその行為を非難する、あるいは有罪と宣言すべきです。それは信者は、改革者となるべきだという意味ではありません。自分の人生の光によって自分が暗闇の技に対する叱責となるという意味です。光は闇が隠すものを明らかにします。暗闇に説教しても暗闇を追い払うことはできません。暗闇は光がそこにあることによって消え去るのです。批判したり説教したりというやり方を取るクリスチャンが多すぎます。彼らは、そんなことをすべきではありませんよということで、救われていない人を正そうとします。それは、暗闇に近づく方法ではありません。むしろあなたが光そのものになるべきなのです。人々に道徳的な正しさについて説教することはできません。彼らに何をすべきか、何をしてはいけないか語ることはできないのです。特定の罪に反対するメッセージをすべきだと書かれた手紙をいつでも受け取りますが、私の仕事は神様が正しいとされる神様の御言葉の光のスイッチを入れることなのですと、マギー博士は述べています。人に抗議したり、何が間違っているかをその人に語ることでは、人をキリストに貸し取ることはできません。ですから救われていない人の振る舞いを変えようとすべきではありません。彼には自分の振る舞いを変えることはできないのです。変わるためには生まれ変わる必要があるからです。暗闇は抗議することや説教することで消え去るものではなく、光によって消え去るものなのです。エペソ5章の14節。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ここには人間的には従うことが不可能な命令があります。人間はどうやって死者の中から目を覚ますことができるのでしょうか。どうやって霊的な死から目を覚ますことができるのでしょうか。神様だけが私たちを目覚めさせることがおできになります。ここでパウロが意味しているのは、霊的な無感覚に陥っている信者たちは目を覚まさなければならないということだと思います。15節から17節。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。この箇所は次のようにも訳すことができます。賢くない人としてではなく、賢い人として時間を買い占め、どのように歩むかに注意しなさい。なぜなら、時代は邪悪だからです。主の御心が何であるかを知るために、無分別、愚かになるのではなく、分別のある、用心深いものとなりなさい。これは信者の歩みに関するもう一つの命令です。信者は賢く歩むべきです。信者の歩みは現代の緊急性と神様のために生きることの重要性を明らかにすべきです。信者の歩みの目的全体は神様の御心のうちにとどまることです。信者は 汽車が線路の上を走るように、神様の御心の中を歩みます。この世での信者の歩みは、自分がキリストに属していることを実践します。ビジネスの場に入ってみると、そこにいるセールスマンは抜け目がないことに気づきます。彼は勢いがあります。もしある人が神様の子供だったら、ビジネスの場でお金儲けをしようとしているのではないときは、どのように行動するでしょうか。その人は抜け目がないでしょうか。その人には勢いがあるでしょうか。その人は神様のために生きているでしょうか。信者はこの世でキリストに属しているものとして歩むべきです。テキサス出身者に、あなたはテキサス出身ですかと聞いてはならないということわざがありますが、クリスチャンは聞かれないでも神様の子供だとわかるように歩むべきなのです。私たちはみんな自分たちがどのように歩むかに十分に気をつける必要があります。このことわざの通りに、確かにテキサス出身の人は自分の州にプライドを持っていて、大抵テンガロンハットをかぶっているので、それが一目でわかります。エペソ人への手紙5章の18節から19節。また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。酔っ払うことは古代の世界でも今この時にも未だに絶えずつきまとう罪ではありますが、これは酔っ払うことに反対するただの無味乾燥な講話なのではありません。酔っ払うことは実際にその国を滅ぼすことになる罪であるかもしれません。でもこれは酔っ払うことに関する抗議ではないのです。実際のところパウロは比較をしているのです。なぜ酒に酔ってはいけないのでしょうか。なぜなら酒に酔うことは一時的にあなたの肉体を活気づけますが、その後あなたを落ち込ませ、不貧困と放蕩に導き、最終的に絶望とアルコール中毒へと導きます。人は心の中の空白を埋めようとして強いアルコールに頼ります。もしその人たちが神様の子供でないのなら、彼らにはそれ以外の資源も手段もありません。でも神様の子供は聖霊に満たされるべきです。聖霊に満たされることが信者の経験となるべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会の婚約その2というテーマで、エペソ人への手紙5章4節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。